しましたね。ありがとうございます。こちらは上高井郡小布施町の方、そしてこちらが諏訪の原村、これ以外にも上美濃地郡信濃町、東島郡朝日村、上稲郡辰野町と、まあ県内広い範囲でラジオを聞いていただいてんですね。あともご挨拶を遅れました。 SBC ラジオ坂橋和明です。私パーソナリティとしてマイクに向かうようになりまして、早いもので25年経ちましたが、実は私最近ふと疑問に思うことがあるんです。それは軍って必要なのって。皆さんからのおはがきを手にするんですが、町や村に住んでいる方でも軍を書いてこない人が大勢いるんです。かくいう私も下稲郡高森町と書かれていても、下稲郡は読まずに高森町の〇〇さんとご紹介することが多いんですよ。皆さんはどう思いますか？軍、町や村は必ずどこかの軍に属してますよね。実は長野県は北海道に次いで全国で2番目に軍の数が多いんですが、いくつあるか知ってますか？知らない？考えたこともない？そんなあなたのためにこの番組を作りました。今日は市や町、村に比べて普段目立たない軍が主役です。
SBC ラジオスペシャル、
ニュースでも大きく報道されたこともあって、質問をした10人中全員が知っていました。しかし栄村は何郡ですかの質問に答えられた人は一人もいませんでした。今ラジオを聞いているあなたは栄村が何郡か分かりますか？正解は下見の地郡です。現在県内には14の郡があります。北から下見の地郡、上見の地郡、下高井郡、上高井郡、そして東進地域に羽西名郡、小佐方郡、北佐久郡、南佐久郡、中心地域に北安住郡、東千曲郡、木曽郡、南進地域に諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、合わせて14の郡。この数は北海道について2番目の多さですが、知名度は決して高くありません。ではどうして郡はこれほどまでにマイナーなんでしょうか？こう見えても私、学生時代法律を勉強したんで、地方自治法を紐解いてみました。すると郡を定義する条文を見つけました。よく聞いていてくださいよ。郡とは、市の区域を除いたかつての郡庁の管轄した区域を指すもの。つまり郡とは、かつて郡庁という偉い役人が治めていた地域で、今は市を除いた地域のことを指すということなんです。次に郡の役割について書かれた条文を探してみたんですが、これがないんです。実は郡は市や町、村と同じような行政単位ではなく、単なる地理的名称でしかないんです。なんだか郡がかわいそうになってしまい、県の市町村課を訪ねました。小林俊博市町村課長です。
身近な法律の中で、公職選挙法によって県内、例えば衆議院が行われた衆議院では県内5つの選挙区になるんですけれども、その選挙区を規定するその範囲に何々郡ということで、まあ、表示をされているもの。
結構役に立っているじゃないですか。その他、住居表示に関する法律や県内の地方事務所を設置する条例の中でも郡という区域が利用されているということです。ついでにこんな質問をしてみました。
実際に県としてですね、郡というものがなくなったら困りますか？
行政上ですね、直ちに困るということは基本的にはないと思います。
なんと郡はなくても困らないというんです。これでは開始早々番組が終わってしまいます。しかしこの後調べを進めていくうちに、これまでの失礼の数々お許しくださいと言いたくなるほどの驚くべき郡の歴史を知ることになるのでした。
SBC ラジオスペシャル、郡って本当に必要なの？
県内代理店北斗電機0262411
の県立歴史館の資料室にそれは保管されていました。
こちらは1200年から1300年前の保管です。これはこちらの高井という表記になっていますね。
歴史館の伝田伊文さんが見せてくれたのは木簡と呼ばれる長さ10センチほどの木の札。信濃の国から都に送られた荷物につけられたもので、墨で高い軍と書かれています。
まあ、軍の元になるその行政の制度自体は7世紀の後半に全国的にスタートしたと言われていまして、それで701年に大法律令という新しい法律ができまして、軍に対してこの漢字を使いなさいよっていうのを、そこで、定められましたので、大義としては軍っていうのは一番その国の政治を行う上では重要な大義になってますので。
なんと軍の歴史は今から1300年前に遡り、昔は行政上一番重要な大義だったんです。信濃の国には10の軍が置かれました。高井軍、美濃地軍、更科軍、羽西名軍、小佐方軍、佐久軍、須賀間軍、安住軍、諏訪軍、伊那軍です。今の軍の名前とほとんど同じ名前が使われているのに驚きます。その後、中央集権国家から武士の時代になると軍は行政単位としての役割を失いますが、明治の王政復古で再び表舞台に登場。県内ではこれまであった高井軍が上高井軍と下高井軍に、佐久軍が北佐久軍と南佐久軍になるなど、10の軍が上下南北に再編され16の軍が誕生しました。それぞれの軍には軍役所が置かれ、中央から軍長という役人が派遣され、軍の議会も運営されました。しかしそれもつかの間、1923年大正12年にはこの軍制度が廃止され、軍は地方自治体ではなく単なる地理的名称として現在に至るのです。
1300年より前のに始まった制度ですので、その現在のうちの軍というものはですね、ほとんどこう意味をなさないような、例えば、封筒の住所も軍なんて書かなくてもちゃんと届きますので、そういう状況を見るとちょっとやっぱり、残念な気持ちになりますけどね。
しかし近年、軍の在り方に大きな変化が現れているんです。
筑摩郡町村会は2月16日に解散式を行い、92年の歴史に幕を下ろしました。なぜここに来て軍の町村会を解散するに至ったのか。町村会の会長を務める東筑摩郡山形村の清沢実美村長を訪ねました。
この県の中でもそうやって廃止解散したというケースがあるもんですから、それだけ人口減ってきてますし、事務局を、松本合同庁舎の中に設置して、お金を払って、そして、職員を常駐させるということがね、やはり突き詰めれば経費の面もですね、効率のいい、また効果的なことを狙うにはですね、その時代と流れとともにですね、考えていかなければならないということでありましてですね、
2005年をピークとする平成の大合併までは16の郡全てに町村会がありましたが、今年に入り東筑摩郡町村会がなくなり、今では下伊那郡と南佐郡、それに木曽郡にしかありません。しかし清沢村長に郡の必要性を尋ねると、迷わず首を縦に振りました。
いや、もう子供の頃から住所というのは長野県東側のところに書いてあります。当然愛着はありますね。その92年の長い、歴史の中でですね、やはり軍の絆というものはね、しっかり あるものですから、この絆というものは大切にしていかなきゃいけないんじゃないかと。
軍の絆をぜひ見てもらいたい。村長があるものを見せてくれました。
それはね、東筑摩郡の体育祭の時のカップです。ソフトバレーの勝敗です。毎年夏1回でございますけども、64回まで続いておりました。そんなに長くまで続いているのは東筑だけですよ、東筑摩郡だけですよって言われたことがあります。
なんと東筑摩郡では1947年から一昨年まで毎年軍の体育祭を行っていたというんです。最後の年となった2011年の大会では7つの種目で800人が参加したというから驚きです。村長が自慢する軍の絆、住民にも脈々と受け継がれているんでしょうか。
なくてもいいと思います。数が少ない方が
いらない、まだ全然いらない。
ただ全然伝わって考えたこともないので、軍が正直なところ、どこまでがその東筑摩郡なのってのは私は分かんない。
上の方まで東筑摩郡戦艦村とか、あっち、ね、そのくくりの枠組みが分からない。
それもそのはず、東筑摩郡は昭和平成の合併で昔郡だった場所に市が誕生したことで南北に分断されてしまったんです。北の戦艦村、筑北村、富村と、南の山形村、朝日村ではおよそ60キロも離れています。これでは郡が一つにまとまることは容易ではありません。そしてこのことは SBC ラジオに寄せられたハガキを分析することでも裏付けられました。軍の名前が書かれていないハガキを地域ごとに分けてみたところ、その割合が 67% と最も高かったのが東筑摩郡だったんです。しかしこの問題は何も東筑摩郡に限ったことではないのです。県内14の郡のうち半数を超える8つの郡で飛び地が見られ、以前のような地理的なつながりがなくなっているんです。さらに下見野郡境村や羽西名郡坂城町のように一つの郡に一つの町や村しかないところもあるんです。 町郡境村は2005年に豊田村が中野市と合併したために一郡一村となりました。それでも郡は必要なんでしょうか。
郡という組織は必要だと思いますか。いらない。どちらと
必要です。
あ、必要。
はい、
軍相当ですね。
ずっとね、あの下の一郡来てるから
いるよね、やっぱりね、昔から慣れ親しんだ下見の地軍っていうのね、やっぱり いらないっていうのはね、なんとなく
あのみんな他が合併してなくなるから、まあ一つくらいあってもいいんじゃないかと思いますけどね。
じゃあ長野県境村っていうだけじゃんね。
それじゃね、寂しいね。寂しいね。いいんじゃないの、希少価値があって。
本当ね。
これは意外。てっきり軍はいらないと多くの人が口にすると思ったんですが、話を聞いたほとんどの住民が下見の地軍に愛着があると答えました。そこで境村の島田茂樹村長にも聞いてみましたが、
境村はいらない。あの別に一軍一村だから、別に軍だからあってもなくてもどうでもいいですね、今のところ。はい、
さらに住民が愛着を持っている下見の地軍という名称については、
まああんまり上見の地軍もあるしね、なんかややこしいなって書いて、あの使わない方が境村っていうのはいいんじゃないですか。はい、
との答え。若干乱暴なようにも聞こえますが、こちらは山形村とは対照的に村長が軍はいらないときっぱり言い切りました。萩品郡坂木町も2003年に戸倉町が地区町の発足に合わせ軍を離脱したために一軍一町となりました。山村博史町長に話を聞きました。
まず軍というのは軍長がいるわけじゃないし、行政権はありません。実際の行政というのは長野県坂木町で行っているわけですね。そういう意味じゃまずいらない。それから、じゃあ郵便を送るといった時にも中野県坂木町で自分届きます。これもだいらないと。
山村町長も軍は必要ないという意見です。一方、軍を擁護する人たちもいます。南佐久郡川上村の村長で全国町村会の藤原忠彦会長です。
まあ、昔はあの基礎自治体の直近の自治体が軍だったんですから、そうなってくると非常にあのなんか合併の弊害なようなちょっと寂しいんですが、まあ、地方自治は多分効率効果みたいなことが出てくるんですが、住民自治みたいなことを考えてみますと、これはあのスケールで、区域を決めるという、大きさで決めるということは非常に問題あると思いますが、あのむしろ今はあの風土や風習が非常にあの重んじられておりますので、小さい中こそ素晴らしいものがあるではないかということで、そういう点ではもう一度やはりあの見つめ直す時代ではないかと思っています。
信州大学で地域社会学を研究している村山健一教授は、今の軍の在り方について限界を指摘する一方で別の可能性を口にしました。
行政的には今更ですね、軍に固執する必要ないだろうと思ってますけれども、もう一つあの、まあ、住居表示とかですね、それから地名といったあのことですと、むしろ軍はやはり残しておいた方がいいだろうなというのはちょっと思ってます。例えば長野県の中に松川町と松川村って2つありますけれども、どっちがどっちだかっていうことがですね、まあ、どの程度の人が区別できるかといった問題があると思うんですね。ですから北安住郡、松川村ということになると、まあ、大体あどこにあるどの辺にあるかといったことがあの分かるわけですよね。同じようにあの下伊那郡松川町といいますとですね、どの辺にあるところあの町だなといったことが分かるわけで、まあ、そういった区別をするという点ではまずやっぱり必要だろうということはこれは一つですね。それともう一つ、昔からの地名といったものはですね、一つの大きなやっぱりその資源なんだろうな、文化財なんだろうなというのはちょっと思いますので、例えば平成の市町村合併の時ですね、新しい、まあ、市町村名を作るとかですね、それからあとあのこれまでの、ね、その市町村名をですね構成して 新しい市町村の名前にする、そういうことを行ったところといったものが結構多かったんですけれども、大体失敗してます。昔からの地名といったものをですね、有効にですね使っていくということも考えた方がいいように思います。
軍は必要かいらないのか、さまざまな意見が交錯しますが、一体どっちなのか。私はその答えは軍をなくした人たちの言葉の中にあるような気がしました。
SBC ラジオスペシャル、軍って本当に必要なの。
最後に皆さんにある歌を聴いてもらいましょう。 1959年昭和34年に下伊那教育会が作った歌で、下伊那郡の合同音楽会などで歌い継がれてきました。
下伊那の歌ってご存知ですか？
知ってますよ。赤い石は知ってます。
赤い石や山並み青く。
その親子で歌える曲があるってどうですか？
いや、これ普通だと思ってたんですけど、この辺独特なんですよね。
どう、お母さんと同じ歌が歌えるんで。
いや、ちょっと時代を感じます。
なんか懐かしいような、なんかふるさとっていう感じですね。
え、なんか体がノリノリになんかテンポのいい曲なので。
赤い石は、いや、つい口ずさんでしまうメロディーですね。この歌と軍のまとまりについて、下伊那教育会の湯沢正信専務理事に話を聞きました。
不思議なもんでね、下伊那の歌を歌うことによって子供たちも先生方もそうなんですけど、一体感になると、なんか一つっていう、そういう気持ちになるってことと、なんとなく下伊那人であると、そういう自覚っていうね、これはいいんだか悪いんだか分かりませんけどね、そういうものを持っていくっていうかね。そして下伊那の歌には、まあ、独特のね、そのいわゆるスクラムを食うっていうね、そういうその、なんていうんですかね、そういったその願いが込められた歌詞があるかなと、そんなこと思いますね。
それではここで一度しっかり聴いてみましょう。下伊那の歌です。 結びつきの強さも誇れるものかもしれません。阿智村の岡庭和夫村長です。
小さい自治体がそこの住民の幸せのために行政をやっていくってことが一番望ましいことだ。それを軍っていうこの町村会という単位でサポートし合う、助け合う、軍の持ってる役割が非常に大きい。やっぱり軍ってなかったら多分みんなで元気出していくってことにはならないかもしれないですね。
安岡村の松島定治村長です。
軍を構成する町村の数が少なくなっている中では、たまたまここは形としては残っておくんだけど、もしかしたら将来軍の在り方を日本で示していく大変貴重なモデルケースになるかもしれない。
お答えいただいた皆さんの肩書きは取材当時のものです。